それでは、ずっと9章何回も繰り返して、目が見えなくなった人に関してですね、見えると言い張っているものに罪は残ると。見えないと思っている人に見えるようになる。これは、さっきの、罪の許しということがなかったら見えないまま、誰かに憎しみを持っていたら、これは見えない。憎しみは毒であるから、それは魂が毒なので、毒を飲んでるものだから、はっきりわからない。ということもありますが、万事そういう霊的に言うと、みんな見えるか見えないか。神様が見えるか。神様の愛が見えるか見えないか。神様の愛って目に見える世界を詳しく知っても知っても、これは愛はもうわからないですね。顕微鏡がいくら発達しても、望遠鏡、天体望遠鏡、爆弾鏡をかけて、すごい巨大なものを作ったところで神様の愛は全くわからないわけです。ところがほとんどの人は、ああ、そんな遥かな糧の金河までわかるなよとかですね、顕微鏡の、大時計に1000分の1ミリ、さらに1万分の1のウイルスまで見えるんだ。これ素晴らしいと思うけど、愛やいうものは全然見えないわけです、真実も。根本的に大事なものはですね、そういくら電子機器が発達しようが、全く見えないわけです。けれども、今日ですね、もうしきりに、日本が遅れてるとか言ってですね、大慌てで、やってる。チャット GPT とか、それから同じ人工知能を使った絵を描く。これでデザインとかそういうことやってる人は、まるでですね、どうなるだろうかと。深刻な心配が起こってるぐらいですね。みんなそれは数えられるもの中心です。コンピューター、AI 関係で使えるの。過去のデータ、数えられる膨大な計算能力で、ところがいくら数える仕組みが発達しても発達してもですね、愛は全く数えられないから全然到達しないんですね。そのことは全く強調もされない。学校教育に言われないと。何かというと、AI って産業でもそれがある人をトップに持ってくると。神山、徳島県の神山でですね、私立の高等専門学校ができたと。それも AI のようなものを企業、仕事を起こす人を育てる。それは大きなニュースになるということがありますですね。知らず知らずのうちにそういうふうなテレビとかニュースとかいろんなものばかり見てると、本当に大切なものをどっか飛んでしまうわけですね。その点、これからますますその意味ではですね、この聖書こそは、神の言葉こそは、どのような AI ができてきてもですね、決して到達、一切触ることもできないっていう、そういうものをですね、神様は、まるで遥かな昔から作っておられたわけですね。神の愛、神の真理。そうしたものを全然タッチできないわけです。だいたいこの蒸気機関士ができてからですね、200年、300年もならないような、ことでも人類は何万年という歴史があっても、わずか200年、300年、ものすごくこういうことは進歩したですね。日本においても、今から150年ぐらい前までは、列車も車も自動、何にもなかったコンピューターも。ね。たった150年で急速にしたけども、全然、そうした真実の愛や清らかさということは進んでおかないで、ますます減退しつつあるということですね。これはですね、今日のところに何の関係があるかというと、この一節なんかの文はあまり引用されないですね。なんかイエス様の言葉にふさわしくないような、なんか日本語に訳すと言葉のきついところです。これもはっきり言っておく。ヨハネ福音書に特有な表現です。アーメン、アーメン。二回繰り返してるんですね。レゴ、ヒューミン。レゴはギリシャ語で、ユ、ヒューミン、あなた方。アーメンは真実にという言葉です。何度も言っていますが、これとても大事だからです。ヨハネ福音書は25回もこの表現を使っているわけです。それぐらいですね、この真実を言うのだと。In all truth, I tell you. トゥルリートゥルリー愛するって、真実に真実に言うと、はっきりではないんですね。これはっきり言っていかないとあんことです。どうしてこんな風にですね、意味が違うんです。はっきりっていうのはクリアリーで、字がちょっとボドボド書いてある、はっきり書きなさい、答えが曖昧だ、発音がはっきり言いなさい、真理と関係ないです。これはですね、明瞭性であって、ところがこれは真実ということなんです。誰かの意見、考え、施策、そういうものでないと。単に経験から出た経験談でもない。これは永遠の真理だということを強調して言ってるわけですね。それに訳する人、これはだからほとんどの英語訳ではこのクリアリーということはただの一つもないです。そんな英語訳40種類も以上あっても、こういう大事なところでですね、だからトゥルリトゥルリアイテルと、本当に真実に真実にあなたに言うんだというのと、単にはっきり言うとはまるで重要さが違ってくるんですね。羊の囲いに入る羊っていうのは信じる人々、門を通らないで他のところを乗り越えて柵を乗り越えてくる者がおる、これは盗みたい強盗だという、こんな盗みと強盗なんていう言葉はなんとなく心にしっくり入ってこないということが多いと思います。門から入るものが羊飼いであると、門番はその羊飼いの門を開いて、羊はその声を聞き分けるとありますが、これは単に悪を聞くです。だから他の訳はみんなですね、聞き分けるなんて訳してる英語訳の一つもまずないですね、みんなゲートキーパー let him in so hear his voice です。単に The sheep hear his voice です。羊はその彼の声を聞く。どうしてこういうことを言うかっていうと、聞くというこの一つの言葉が非常に重要なからです。聞くと書いて、別一方別の声、聞き分けると書いたら別の言葉なんかと思って、その強調点が薄まるわけですね。そういうことで、他の訳をですね、例えば公訳ですと、羊は彼の声を聞くと、新改訳だと聞き分けるというふうにしていますが、本来聞くという言葉なんですね。手元の英訳を見ていたほとんど全てそうなっています。古いものから新しいものもですね。で、こういうふうにですね、私がもしですね、そういう英語訳のことを知らないで別の訳見たら、ここ聞くと書いてあるんだったら、どっちが原文正しいのかわからないですよね。これはきちんと原文と様々な外国訳っていうのを参照した上でいつも方に言っているわけなんですけども、この訳は決して絶対ではないわけです。また変わるわけですよね。この一言が大事だからこだわっているわけですけども、聞くということはとても大事。まずですね、考えてみたら、その前に、門、柵を乗り越えていくのって誰のなんだろうかって私はもう初めて読んだと思ったものです。初めてでなくてもですね、この聖書を読み始めて10年、20年になっても、ここをパッと見られて、何がこの門から入って強盗って、強盗ってすごいですよね。物壊したりして、もう無理やり奪い取るって言うんだから。これは、今現在ですね、多くの人工知能なるものはある種の強盗なんですね。人間の真実愛をみんな奪い取ってしまって、そこに数えられるデータをぎゅーっと押し込もうとしてるわけです。で、それこそ一番大事なんだ。これは経済活性化でものすごい大事だ。経済活性化、要するに金儲け、物の生産をうまくやって上手に儲けるわけです。そういうふうに、近代の世界っていうものはですね、本当のイエス・キリストのような真実の愛、弱い人たちに心を注いで、しかも力を与えると。重荷のある人には軽くする。さっき言った罪の許しやいうこと、憎いという心を取り去るやいうことは、いくら英訳ができてもごまかししかできないわけですね。一時的な気分をうまい言葉言ってするということは、それできると思います。そういうふうにですね、いろんな機会っていうのは魂を奪い取れる。 これ、はるか昔の中国の古代の、宗師、老子、孟子、宗師、牧師といろんな師がついた有名な思想家、哲学者がいます。その、宗師、草が無理のですね。以前、ダーウィン伝でも、命のもとも、けれども、この人がはるか昔に書いてあるですね、2000年以上前に、それを井川秀樹が引用しておったから、私も50年前にその引用で初めて知って、それで宗師にした本を買ってきて、まあ確認をしたところですが、つべがあったと。そしたら、それを引き上げるっていうのは非常に、より便利な機械を作った。ところが、それは宗師が書いてます。つるべを使ったら便利になる。機械を使ったらより便利になる。当たり前ですね。ところが、機械の心になっている。というその一言ありますね。それを湯川秀樹はですね、実際に、様々な科学や技術の元の自然科学の根本を非常に深く極めた人だったわけですが、機械は確かにですね、人間らしい心を奪い取って機械の心にしていくということを、書いておるわけですね。湯川さんは他の物理学者と違って非常に、人文系の学者一家だったわけですね。兄弟の貝塚茂樹という有名な大戦漢文辞典を編纂しているような考古学者でもあり、親も学者だったけれども、様々なことを知っているというのは、現代の物理学者にノーベル賞をもらったという、それだけしか、専門の分野しか知らないという人が非常に多いです。その点、湯川さんは非常に違っていたんですが、そういう人が、まあ、科学術の現在、将来ということ、非常に危惧した。それを持って、科学技術が人間社会を本当に枯らしてしまって、骨ばかりになるんじゃないのか、っていうようなことを最晩年に書いて、私が大学の4年の時に発行したので、私も俺で本当に驚いたから、その驚きを未だに忘れないんですね。まあ今でこそノーベル賞がいっぱい出たけれども、その当時は湯川って言ったら、ただ子供特化してたわけです。まあ国民ほとんど全部がですね、湯川さんってあのノーベル賞学者、一番のトップの学者だとかいう感じですね。その人誰も言わないようなこんなことをですね、同じ、理学部の生物学者の梅沢忠との対談集で最後の方に書いてあったものから、あれも非常に鋭く見てですね、言ってると。目に見える世界が荒廃するみたいに、目に見えない心の世界がこれから人工知能というものでですね、だんだんと荒れていくということは起こっておりますね。現在すでにそういう傾向、相当濃厚にスマホの普及によってですね。例えば、徳島聖書キリスト教育はどうなります、吉村隆はどうなります、そこで言われる。ちょっと待ったら出てくるわけです。要はこんなことが出てくると思います。ネット上であるデータからわーっと収集して、適当に文をうまく作るわけですね。だから全く嘘のことも出てくるわけです。まあ、同性同盟もあるわけですからね。まあ、とにかく、そういうことのためにも、そう私たちは大事なのは、今日に書いてあるところなんですね。思想的なもんでも入ってきて神なんかいない。これを歴史上非常に強調していってですね、世界の総督に広げたのがマルクス・レーニン主義。マルクスとレーニンだったんですね。神なんかいるはずがないんだと。生産したもの、いろんなものを分配、平等に分配して、機械も国家が持って、そこで得た収入も平等に分配する。共に生産手段を、共に生産手段を持つ。共産。共に生産。得たものも平等に分配したら、 そしたら、おりもしない神様なんて言うやつおらなくなるんだ。あれは、アヘンのようなものだと。病気のようなもので、植えてるから、貧しいからそんなものを作り出すんだ。というふうな調整ですね。マルクスが最初のユダヤ人問題、彼もユダヤ人だったから、まずそういう宗教的著作から始まってる、膨大な著作は。そこでそのように書いてある。私が学生時代にも、ベトナム反戦反対、安保法制反対という激しい熱意を持って反対していたしも、みんなそのマルクス・レーニン関係の影響を受けている、無神論ですね。熱心な真面目な人みんな大方、そうです。神様なんて考えないと。資本主義っていうものは富を非常に偏らせると。現在もそうですよね。貧富の差がものすごくある。あの夢の役人選手言ったら、膨大な金を、年間何百億となくですね、儲かってると。金が貯まってしょうがないとか言ってるみたいですけども。ところが貧しい人は、日ごとの食事をまともに食べれない人8億人って膨大な数、日本人が1億2000万。ずーっと延々と飢えた人になれば果てしない飢えた行列があるぐらいのに、一方では毎日毎日100万円も儲けようとしておるわけですね。まあそういうようなことでありますが、私たちはいろんな思想によっても奪い取られるわけです。けどもそれが大きな間違いだ。神なんか妄想だというのは間違いだったからこそ、それを元にするような社会主義、共産主義というものの力をだんだんだんだん消えていったわけですね。一時は、あの広大なソ連から、東ヨーロッパから、エジプトから、インドから、中国から、中央アメリカの方まで、どこまで広がるかと思われたもんですけどね。けれども、キリスト教社会とか言ってもですね、たくさんの問題を抱えているということも当然なわけです。その根本的なものは何かということなんですね。便利になると豊かになると、このキリストの策、キリストが体現しようとした策、外から入ってくるもいくらでも増えるわけですね。今の科学技術、インターネット。間違ったもの、嘘、単なる動物的な快楽を求めて、それを良いのだとかいうふうな考えがいっぱい入り込んだんです。そしてその魂を奪い取っていくという。で、本来、門から入るものが羊飼い。本来人間の集まり、本当に来るべき人。これはイエス・キリスト様なんです。本当の人々を導く。本当に餌をあげて、導く。そこへと連れていく。で、その羊飼いナビエス様には門を開いて。そしてですね、私たち、ここに集まってくださっている、まあ、ネットも含めて50人ほど、イエス様に、とにかく従って来られたから、この世に参加しておられるわけですね。その時にですね、まあ、キョンとか離れて、どうしてあなたはイエス様に従ってきてるんですかって誰かが信仰内で聞かれたとしたら、どう答えるだろうか。日本だとみんなですね、神社行って、タヌキでもキツネでも何でもわからんものを拝めるの。どうしてあなたはそんなの唯一の神、俺はずらないでしょ、神愛とか。どこに愛がありますか？よく言いますね、戦争があるじゃないですかと。あんだけ戦争でたくさんの人が殺されて、それだけ見ても神おらんの、はっきりして確実だなんていうふうなことを評論家が書いておったりしたことありますが、そんな単純な議論で済むと思ってるぐらい日本人の、まあ、ちょっと名の知れたような、文人であっても、非常に、まあ、幼いことを言ってしまうわけです。で、まあ一体、なぜついてきて、言ってるんですかって。その時、どういうの答えるでしょうかということですね。まあこれは、神様愛であるかと。あるいは自分が苦しい時に助けてくださったとか、あるいは罪を許してくださったとか、重荷を軽くしてくださった。これはいろんな まあ、そういろんなことが出てくると思いますが、その根本をここで書いてあるんです。何かというと、羊がそのイエス様に声を聞くんだと。で、イエス様、羊飼いが名を呼ぶんだと、この時。羊はその声を知ってる。だからついてる。ここなんですね。一番の決定的なやつ。神様、イエス様はですね、その個人を呼ばな、この本質を見つめて呼ぶわけです。で、その呼びかけを、密かな呼びかけを聞き取る。だからついていくわけです。十二弟子たちも、魚取りだったわけです。まだ若い三女の、ほらの、イエスと人が近づいてきて、私についてきなさいと。何者か全然わからんわけです。このようにですね、本当にイエス様の声を聞き取ったらついていくわけです。個人的に呼びかけたんですね。イエス様の個人的な呼びかけっていうものは一番魂の深くに入るわけです。まあ、そういうようにある意味で単純なことが決定的な分かれ目になるんですね。そのためには私たちは静まっている必要がある。さっきの賛美にあったように。毎日の生活においても、絶えずこのことですね。私たちに個人的に呼びかけられている。愛だから、全能だから、すべてを見てるから、これは当たり前ですね。私たちはほんのわずかしか、それはできない。神様に来られたのはゼロみたいなんです。他の人のことを思う、あって祈る。さっき、初めに見ましたように、この開会の初めで名前も機械的に参加してちょっとってないわけですね。キリスト教は、イエス様をそこに置いての前での礼拝であったら、当然そこでするいろんなことは、その愛ということが基本に働いている必要があるわけです。そういうことで、最初に名前を呼ぶというときにも、その人のことを少しの人を思い起こして祈る。知らない人でもその名、誰よそれさんのことに心を寄せる祈りを少しでも注ぐと。これはイエス様がそのようにいつもしてくださっているわけです。私なんかも本の立ち読みでその声を聞いたわけです。十字架の上から何時の罪許されたりと。それを本当にそう実感できたんですね。それが私のキリスト信仰の出発点だったわけです。難しい本をいっぱい読むとかですね、昔にいろんな経験をするとか、外国行くとか、どうのこの、なんか一切関係なかったんです。そのように、人間も根本的な点ではですね、耳の聞こえない、目の聞こえした、動かない人も、能力の非常にある人もない人も、不思議なほど方面では平等になっているんです。一番大切な救い、魂の救いのためには、みんなに語りかけられているイエス様の御子を聞くと。で、その時があるんですね。私は一冊の本の立ち読み、あるいは両親から言われとったこと、ある時パッと本当に聞こえてくると。神様を呼びかけている。両親にしても、こうした習慣にしても、習慣誰かの緩和、それが働くように。こういう命の水の、あるいはインターネットで読んだ、何か。神様は何を用いられるかわからない。で、私は、そういう印刷物、本によってですね、神様はそこに働いて、神様からの語りかけを聞いて、そしてそれに従ったわけです。誰も助言してくれる人はなかったわけですね。助言する、される必要もなかったわけです。本当に声を聞いとったら、単独でも歩んでいけるわけです。そういうことでですね。そういう意味で、だからこそ、聞き分けるとか言って勝手に分けるをつけられたら困るわけです。聞くということが根本的に大事だからこそ、あるわけですね。悪を、ということですね。ギリシャ語ではですね。ヘブライ語では、シャーマー。聞く。シャーマーと言いますね。 シャーマン聞く。だから、それが、シメオン。シャーマンからシメオンになって、シモン。シモン・ペテロと。ペテロのヘブライ人としてのユダヤ人という名前はシモンだったけど、シャーマン、聞くということだと思うんですね。とても聞くっていう、神の言葉に聞くと。ところが科学技術が発達したらですね、ますます人間の声ばっかり、洪水のように毎日毎日。まあ、テレビのほとんど、大多数の内容はもう不要です、はっきり言って。簡単なニュース見たら大丈夫なんですね。ところが、一人は得意な事件で殺されたと。もういっぱい人が行って、家まで行ってか、間取りまで、その警察がどんな風に行って、横の画面に何の必要があってしてるのかと。あれは、あんなことを見せたらよく視聴率は上がるという。その浅ましい魂胆からですね、テレビ放送局みんな知ってるわけです。視聴率が上がらないとお前何やと。どんなつまらない内容でも視聴率が上がったらですね、褒められると。それも数ですよね。だからそれに早もですね、テレビというものをさっきを、こういうさっきも言ってね、乗り越えて枠が入ってきて、人間の魂を奪い取ってきてるわけです。今度はスマホですね。今はテレビさんあんまり見なくなった、若者は。何かというとスマホです。スマホで特定の人物が不思議と出てくるんです。毎日のように。1億2千まで優れた学者もいるのに、優れて考えを持っている人もいっぱいいるのに、毎日のように特定の、前の大阪の知事もしとった人間が、ツイッターなんかでフォロワーが多いというような人が、あれもう一つの、あら、AI、IT 関連の事業を起こした。でも、毎日の出てくる。うんざりしますよね。なんでそんなことになる？新聞だったら絶対そんなことしないですよ。大事。まあ、朝日毎日とか東京新聞だったらですね。特例の人間ばっかり写真で毎日毎日出てるのか、決してありえないわけです。とか、ネットだったらそういうこと起こるわけです。そういう真実の本当の何も知らないのが毎日デカンと写真から出て、その評論まで出てくるから、いやおなくそういう考えを入り込んで、本当の幼子らしい心は抜き取られていくという。こういうこともですね、より社会的な現代の問題に結びついておるわけですね。そういう人間の中に入り込んでいる。奪おうとする。まあ、一旦、エホバの証人。統一教会からモルモンもそうですね。聖書に似たようなことを言って、実は別のところを引っ張り込む。その典型的な魂の盗み取るという。で、ある組織の決まった支配者の奴隷にしてしまうわけです。そういうな、本当のキリスト教、真理が離れたものを異端ということで言っていますが、根本が離れたものだけでなくて、そういうふうに、至るところで、人々の大切な魂を奪い取るっていうものをいっぱい氾濫してしまっているわけです。けれども、そこで本当に静まって、だから、繰り返し言っているように、現代日本においては、その、世界においてもですね、スマホ、テレビというものが非常に有害な働きをしている。これはっきりわかるわけです。まずですね、朝起きてパッとテレビとかひねる人は、この世の犯罪だとかどうのこうのばっかりわーっと入ってくるわけですね。で、バラエティとかいう番組は私も、なんかでパッとこう、だとびっくり、こんな風なことを、神茶色に真っ赤にどうのこうのしたら、とギラギラ笑うような日で、よくこういうこと毎日毎日やってると本当に見る気ももちろんしないですけども、そういうのが入ってくるわけです。もう一度静まるということは全く反対ですね。そしてもう一つ、ラジオと違って、ラジオの方が私は水事とか、この頃は、それも全面的にするようになったから、推理をするときにしばしばラジオのニュースとかを書くと、あるいはニュース解説とか、その方がずっといいですね。 例えば犯罪の現場だとかどうのこうのだとそこの近くの風景だとかなんだろういっぱいうつつ出すと余計なことせんからこの代わり他の匂いするんだよ大事なそして目に入るものは目に入ってパッと驚くような場面をわざわざ映し出すわけです。だから、そういう意味で映像は余計な意味で非常に有害なわけですね。逆に自然のですね、清い青空、大空、白い雲、そんなのじーっと見つめるだけでも神様からの良いメッセージが入ってくるわけです。それはただなんです。電気代も何にもいらないわけです。どこにでもあるわけです。特に徳島県のような田舎。公園にでも行ったらですね、いくらでもある。道渡りもある。まあ、徳島って大型山ばっかりだからですね、そういうふうに神様が直接作った、いわゆる芸術作品っていくらでもあるわけです。そこからですね、それを通して神様語りかけてる。一冊の印刷されたように、一ページのある部分を通して神様は直接語りかけたように、神様が直接作ったその自然を通して語りかけてるわけです。その背後にイエス様がおると。これもヨハネ福音書でも最初に書いてある。万物はこのロゴスなるキリストによってなったと。なったもので、そのロゴスと言われるキリストによらずになったものは何一つなかった。まあ、この重要は、だから最初に置いてあるのですね。万物であるこの自然の木の花も草木もいろんなものもイエス・キリスト様が作ったのだ。神様と同じでもありますから。ほとんどそんなこと書いてない、あるかの、書いてないかのように思っている人もたくさんおるわけです、実際。それでですね、まず、私たちが本当に従っていくというのは、羊飼いは自分の羊の名を読んで、名を呼ぶんですね。パウロ。歴史上最大のキリストのメッセンジャーとなった。メッセージを伝えた。神の言葉、敬意だった。パウロの施策だとかですね、そんな風に書く人もおるんですね。キリスト教の信徒者で。施策してそんなことになるはずがないんです。試作してもキリストの真理は理解できなかったんです。だからキリストが望んできたわけです。そしてパッとひらめいて、開かれたわけです。聖霊も与えられて。聖霊が与えた、啓示が与えたのであって、パウロが試作して考えてきたんではないわけですね。コリント書にパウロの思想だとかですね、ヨハネ人におけるヨハネの神学だとか、そういうタイプの本もいろいろあるわけですけど、そういうのに惑わされてはいけないんですよね。直接的にこの書かれた御言葉が一番深遠なわけです。誰かが何かに書くと浅くなる。奥にぐんと変わってしまう。ここに書かれたこの言葉の背後で神様、キリスト様は語りかけているんだと。この聖書のような深遠さ、奥深さって一体誰の著作が持っているか。私にとっては比較にならないです、到底。まあ、大概のですね、古今東西の哲学思想家といろんな人の本も、まあ、50年以上、いろいろ書いたみたいなのがあるけれども、それ確かに参照もしてきたけど、その深さと底知れない深さ、どこまで幅が広いかわからない、広大さっていうのは、全然比較にならない。ある思想家、宗教的にキリスト教でも、どっかに必ず限界がある、その時代の状況とか、その人の性格とかですね、表現とかに。で、読んで連れ出すんですね。パウロも、あのキリストを迫害していたときに、突然出会ったわけです。試作の結果分かったんじゃないんですね。そして、それは光と共に、命の光と共に、呼びかける声が聞こえた。サウロよ、サウロよ。個人的に呼びかけられるってとっても大事なことなんですね。で、自分では十分呼びかけられると感じてないと思われる方もいるかもしれないけれども、実は語りかけておる。だから静まらないと、 語りかけは聞こえない。私が最初に生まれて初めてキリストの講演会に行ったところでのテーマが繰り返し今でも証しもしてきたように、物理学者だった富田勝久という人の静かなる細き声というタイトルだったんですね。まあ、40分以上の講演時間だったけど、そのたくさんのことはなくていいんですね。みんなは、ただ静かなる細い声、これ大事だと。ずーっとそれが50年以上続いているわけです。私の信仰の根本でもあった。でも祈りっていうのはそもそも根本ですよね。祈らないキリスト者なんているはずがない。とか祈りというのは静まること、聞こうとすることであるわけです、まず。そしてまた聞いた上でまた自分の願いを出すと。まあそういうふうに、ここで、ダビデというキリストの1000年も前の王、王の子孫としてキリストも生まれたんだけど、そのダビデを導き出したのがサムエルですね。サムエルという預言者だったけど、その人はお母さんが非常に苦しみと悲しみの中で必死に祈って神様に聞かれた。そして生まれた子供だったですね。生まれたら神様に捧げますと母親も言ったわけですが、で子供の時から神殿でずっとおったと。したらまだ幼い子供だったのに、あの時サムエルよサムエルよと呼ぶ声がしたと。それが出発点だったんですね。大いなる預言者として絶えず神の言葉を民に語り続け、そしてその中からダビデもその羊飼いだったのを引っ張り出してきたわけです。はい、まあ、そういうことですね。声を知ってるからついていく。イエス様の非常に静かな細い清い呼びかけの声を知ってるからついていくんですね。周囲がどうあろうともだからついていく。これは特に迫害の時代においてはとっても厳しいですね。今の私たちが経験しているような苦しみは全然比較にも何もならないわけです。何にも悪いことしたのに連れて徹底的に苦しめられてですね、そうしてひじめ水でめ水の中に込まれて焼けるような熱い湯の中に放り込まれたり、のこぎりで切られるとか竹のこぎり、そんな信じがたいような恐ろしいことをもなされた。なおかつキリスト信仰をやめなかった。それはずっとその声がですね、語りかけ続けてその力になってたということですね。本当に声聞いた人は力になる。本当にそうです。この命の水という冊子前は箱舟ということで、住友さんが考えて最初出したのではなかったんですね。そのもう一前の住友さんより10歳年上の太田与直さんという人がしたんです。でそれに、まあ、影響したのが徳島集会を初めてした横浜集会の堤道夫さんが数年間徳島に帰ったんだけど、その人が真理という冊子を発行し出したんですね、戦後の守りの時。でそれをずっと何十年か横浜では発行し続けていったけど、でそれに倣って言えば作ろうということになって、ただそもそもその反対したわけですね。その時柳原と藤井猛とかですね、あの見えたくて藤沢さんだとかですね、正義伝統にいっぱいに沿ったんですね。いっぱい色出されたから、そんなん出してもゴミ箱のゴミを増やすだけだって言って、そもそも反対、わしは反対したんやと、私も直接言われたことあります。だから最初原稿を載せなかった、出さなかったんです。だけどまあそれ続けていくということで、太田さんが責任者でしてたんですね。だけど交通事故もあって、その後病気になって亡くなった。その後もうやめようと思ったらしいんです。そしたら東京から正行仁さんがですね、 電報が出てきた。運ぶのやめるなって。まあ、その墓が遠く離れたですね、関係ないで、正行仁さん。やっぱり東京大学の理学の科学を出た人です、正行さんは。それで、まあ、戦前は平和主義をやめるか。そしたら、旧制の高校の教授を辞めさせるか。辞めさせられる。黙っとったら継続できる。どっちやるか。ということで、非常に悩みに苦しんだあげく、平和主義を守るということで、その学校を水族園になって伝道ということになったんで、まあ、苦しい生活にもなったわけですが、そういう人がですね、わざわざ、電報ってことでもとっても熱心ですよね。今にネットでパパッと電報って違うわけなんで。それでまあ仕方なく、というかその友さんは、まあ続けようと。なんか1ヶ月に1回出ます。いや、2ヶ月に1回だと。で、私が入った時にもう続けておったんですね。1ヶ月に、いや、2ヶ月に1回。ただその時にその友さんが、まあ、5、6人の集まりで、ポツリと誰にかって言うともなく言ったこと、今だに忘れるんだけど、そしたらこの箱舟ってもうやめようかと思ったら、そしたら、やめるなっていう声が聞こえてくるんですな。やめるな、続けなさいって声が聞こえてきてですね、声が聞こえてくるんですと。ほんでまあ、ここに行かず一遍で続けてるんですと。そういうポツリと言ったこと、今だに忘れる。ええー、と思ったんですね。その時はそんなに声が聞こえてくるもんかなと思ったもんです。それに、そのともさんがこの箱舟をずっと続けた。私がだから京都から帰ってきた時に続けた。なかったら私もですね、その継続しようとどんなふうに思ったかわかりませんけども。それで、そういった神様からの語りかけによって続けた。試作して考えてでないんですね。さを考えると、最も神様が与えた能力とか大事なんだけど、それを超えたものがあるわけです。イエス様からの語りかけがある。だからさっきの罪の許しということも、イエス様からはっきりとですね、許しなさいと。声が聞こえた。これは許せるでしょ。それから聖霊を受けたら、聖霊の実は愛だから、逆に祈ろうと。そしてまた、あの悪いことを言った人、これを受けたのは神様の愛だと。こんな人いなかったら忍耐ができない。で、自分の限界もわからないままだと。ちょっと言われただけで許せないと。あ、こんなに小さいものだと。それを知らせるためにその人を神様用いておいたんだ。というふうに受け取ると、むしろ感謝ができてくるということですね。これ実際に私にはすごい暴力を受けて、また学校もですね、真実を明らかにして掘り出された。不思議と憎しみっていうふうなこととか本当に起こらなかった。それは、神様、イエス様の守りがあると、こうならない。中に乗ってくれた。それ、生きるキリストがおったらですよ。キリストが一切そのようなことで相手を憎んだとか絶対ないわけで、全部包み込むような。うちにキリストがおったらですね、それはそんな自然に、もう許すも許さないもないわけですね。風のようにすると流れていくということだと思いますが、とにかくこれでですね、声を知っているからついていくと。で、私たちも毎日の生活の中で、まず、イエス様の声を聞こうと。そして聖書を読むときでも、文面から背後からイエス様が自分に向かって聞くと。聞いてると。いうわけですね。羊は声を聞こう。私もイエス様の声を聞こうと。そしてイエス様が先頭に立っていくんだと。その声を知ってるから熱いでいこうと。心に静かに語りかける声の感じが違うと。他の評論家やテレビやニュースでいろんなことを言ってる人と違うと。だからついていくっていうことです。そういうことなので、この非常に便利な機械とか様々となくてもですね、できるようになっているということですね。これ昔なかったのか。長い長い。はい。そういうことで、私どうか また信じてない人にイエス様の声、呼びかけが聞こえるようになってほしいと。そのために誰かが今まで用いられてきたはず。私もその一冊の本を書いた柳原、またそれを囲んでいた祈りで支えた人たちの祈りがずっとあって私も今日あるわけです。絶えず誰かが聞いて、また祈って、で、声が少しないと分かるようになったと。そういうことで、私だけで満足しないで、少しでも他の人たちにそのイエス様の呼びかけが聞こえるようにと絶えざる祈りを持って私たちも歩んでいきたいと願うところです。はい、以上です。